こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。はるかなショーはアーバナにある WRFU のスタジオと日本をつないで番組をお届けしています。私は京都から今ラジオに入っています。近畿地方では今朝5時半過ぎに割と大きな揺れがありました。気象庁によると5時33分頃に兵庫県淡路市を震源とする震度6弱の地震が起きました。近畿地方は震度が4から5の揺れです。大きな被害状況はテレビ等では報告されていませんが心配です。私は今朝は、ラジオの日だし、今朝というのはもう日本は土曜日の朝、13日になってますが、そろそろ起きないといけないなとうつらうつらしていたら携帯から音がして、なんか寝ぼけまなこで取り上げると緊急と表示されていて、何のことやろと、まだ目覚ましの時間じゃないのにと思って、なんかボケっとか思った瞬間に揺れ始めて、あれこれ地震という感じで起き上がって机の下に潜りました。交通機関は一部は一時見合わせていましたが、多分今は通常通りに、運行されています。で、福井県の大井原発も異常なく運行されているという報道でしたが、今週は福島第一原発の放射能汚染水漏れが相次いで報じられている中で、なんか地震が起きると当たり前のことなんですが、本当に地震が起きる場所に、自分が生きているんだなということを今朝改めて、意識をしました。後から携帯EメールでFMYY 神戸にある多文化多言語放送の FMYY から、メールが来ていて、地震が起きるとインターネットは制限がかかります、もしものということを考えて各自防災対応ラジオを持って出歩くときはペットボトルの飲料とかチョコレートとかキャンディーのようなものを持っていくことをお勧めします。で、家族が、何か起きたときにどういう行動を取るか確認しておいてくださるようお願いいたしますといったようなメールが届いていました。きっとイリノイではあまり地震のイメージっていうのはないと思うので、分かりにくいかと思いますが、今朝はそんな感じで早く目を起きて、今余震を警戒しながら、ラジオに入っています。 WRFU のスタジオは今日はリュウタさんとトムさんのお二人男子組です。では最初の曲の後にスタジオマイクにスタジオを移していきたいと思います。最初の曲は生き物係、先週出演してくれた J ネットのメンバーも生き物係が好きだという人がいましたけれども、J ネットの明日のイベント祭りですけども、きっと今祭りの準備でとっても忙しく、しているかと思うんですが、ラジオを聴いてくれていたら嬉しいです。最初の曲は生き物係の花は桜、君は美しいです。トムさん、ミュージックワン、プリーズ。こ
花は桜、君は美しい。
ではマイクをスタジオに移していきます。リュウタさん、トムさん、こんばんは。
こんばんは。
日本はっていうか京都は結構まだ夜寒かったりして、桜は散ってしまったのですが、
はい、
花冷えという感じですが、そちらは最近はいかがですか、お天気は。
そうですね、週の頭の方は暖かかったっていうか、もう暑いぐらい70度ぐらいあったんですけれども、
はい、
そうですね、摂氏でいうと20度あるぐらいですね。ただ昨日ぐらいからまた寒くなってきて、今日なんかは割とちょっと数週間逆戻りしたような天気で、気温も、40度ぐらいで、風も結構
すごい差があるんです。
そうですね。
じゃあ桜、そちらの桜の木とかはまだちらちら咲いてる感じですか。
そうですね、ジャパンハウスのフェイスブックページに割と最近 あの桜がどれくらい咲いてるかっていう写真が載ってるんですけれども、うん、それを見るとまだようやくつぼみが膨らんだというかちょっと花の色が見えてきたというところですね。で、うん、今今週末がまた寒いので。
あ、そうなんだ。
そうですね。でまた来週から暖かくなるのでその時ぐらいに咲いて満開になるんじゃないかなという感じですね、うん、
じゃあこれから春を楽しめるっていうところかと思います。でもイベント情報もなんか花盛りという感じでいろいろ今週たくさんありますね。
いろいろありますけれども、はい、あと今ちょっと桜の話というか音楽と話をしてて思い出したんですけれども、ワシントン DC の桜祭り、先週もちょっと話題になりましたけど、これまあアメリカで一番大きいそのまあ花見っぽい行事ですけれども、これ今実はやってるんですね。3月の19くらいからやっていて2週間じゃないのか。で、終わるのが4月の14日、ちょうど今週末ですね。で DC の桜は今週末がちょうど満開なのだそうです。
そうなん
です。ちょっと
去年、うん、悲惨でしたよね。なんかすごく大きな記念行事の年だったような記憶がある。
そうですね、
早く咲いてしまって。
そうですね、去年が100回目とかだったのかな、うん、ただ去年はシャンペーンもそうですけど、あの全国的に暖かかったので、この DC の桜も3月ぐらいにもう桜祭りの始まる前に咲いてしまった、
うん、今年はちょうどっていう。
そうですね、今年は逆に寒くて始まった時には咲いてなくて、
うん、あ、そうか。
で、
う
ん、終わる今頃に、まあ、ちょうど満開になってる、うん、
日本も先週末が春の嵐が吹いていたので、あの満開でいろんな業者の人がお祭りの時にお店出そうとか思っている時に、あの吹雪いてかあの嵐になってしまったので、はい、悔しいっていう記事が新聞に載ってたりしました。
なるほど、ちょうど花見の盛りになるはずだった時が、うん、
なんか予想できないから難しい、
う
ん、
そうですね、
長期に早くにはね予想できないから。はい、ね、じゃあイベント情報もお願いします。
はい、イベント情報をお伝えします。今週来週確かに春になったからなのかイベントたくさんありますね。まずはこの UCIMC あのラジオスタジオがあるインディペンデントメディアセンターの中でやってるイベント、今週末なんですけれども、まず、Books for Prisoners っていう、プロジェクトがこの IMC の中にありますね。プリズンの中に入ってる人に本を届けようっていうプロジェクトなんですけれども、その、まあ、資金集めのために行われるブックセールなんですが、で、まあ、毎年春と秋にあるんですが、この春のブックセールが今日からでした。今日から日曜日までこの IMC の中、リンカンスクエアモールのすぐ北の、ポストオフィスが入ってるビルですけれども、でやってます。今日金曜日が夜8時までなんで、まだ今聞いてる、そうですね、今聞いてる方いらっしゃったらまだ来たら間に合います。それから土曜日、明日が朝8時から5時まで、日曜日はお昼の12時から4時まで、で、日曜日はバッグセールサンデーっていうことになって、バッグに本詰め放題で5ドルですけれども、それ以外の時には、ペーパーバッグは75セント、ハードカバーは1ドルです。
うん、さっきあのスカイプに誰もなかなか入ってくれなくて、みんなスタジオに来てないのかなと思ったら、トムさんがごめんごめんブックセールに行ってたって言ってあの言って、持ってた本がなんだか幽霊の写真とか、あの変な絵画のミュージアムとか、なんか変な本ばっかり持ってて、結構あの売ってる本の幅が広いんだなと思いました。
そうですね、あのこのブックセールで売ってるのもドネーションでこのアーバナシャンペーンのコミュニティから集まった本なので、いろんな種類があると思います。あと、うん、 結構掘り出し物もあるんじゃないかなと、
う
ん、
結構真面目なメディアの本とかもあったりとか、
そうですね、
本当幅広い本があるので、うん、ちょっと寄ってみたらいい掘り出し物があるかもしれません。
それから明日は同じ IMC でもう一つイベントがあって、これはミッドウェストジンフェストですね。ジンっていうのはその手作りの、まあ、マガジンの短くしたもので手作りの雑誌、日本でいうとミニコミ誌とかいうもので、まあ、この番組のコーホストの日本からのコーホストの立石さんが作ってたりするんですけれども、そのジンを作る人とかジンを読むのが好きな人とか、まあ、そういう人たちが集まるフェストになってます。これは明日の朝11時から夜の11時半まで、で、まあ、ジンの販売とか交換だけじゃなくて音楽とかそういったイベントも用意されてるようなので、これもまた、まあそうですね、そういうの読むのが好きな人ぜひブックセールのついでに寄ったりもできると思うので足を運んでみてください。
ああいいですね、2つ同時に見れるっていうのは珍しい、
うんうん、そうですねこれはその先週出演してくれた J ネットの皆さんが先週もアナウンスしてくれましたけれども、明日、J ネットの祭りですねがあります。これは明日朝10時から4時まで、朝10時から午後4時まで、うん、アニバーサリープラザという、クワッドの一部ですねであります、まあ、クワッドに行ってみたら分かると思うんですけれども、祭りの音楽を流したり、あとは、屋台で売ってるような食べ物、お好み焼き、たこ焼き、焼き鳥、うんとかそういうものとか、あと屋台でよくあるゲーム、金魚すくいとかヨーヨー釣りとかそういったもの、あとは J ネットのファンドライジングのラッフォー、まあ、くじ引きですねもあったりするそうです。
明日少し冷えるならお好み焼きとかホコホコと口に入れながら楽しむのもお祭り気分ですね、
うん、そうですね、そうですね、いろいろ、まあ、金魚すくいとかそういうのもあるので、まあ、お子さんがいる方とかも楽しめるんじゃないかなと思います。それから
お母さんと一緒に来てくださいとか言ってましたよね。
あ、はい、そうですね今週末が U of I の大学のマムズウィークエンドでお母さんをとにキャンパスを見せようみたいな感じの、
はい、
週末なので、
う
ん、結構お母さん来てる人多いんじゃないかなと思います。学生さんは特に、
うん、
なのでそうですね、お母さんも連れて一緒に来てくださいって言ってましたねそれから明日もう一つ日本関係ですが、ジャパンハウスのオープンハウス、これも何回かアナウンスしてますけれども明日です。明日のこれも朝10時から、午後4時まででいいのかな、
うん、
それでお庭のツアー、まあ、説明が午後1時と3時、それから水引きのデモンストレーションが朝の11時と午後2時、あとはティーセレモニーですね、お茶の体験をこの日は1人5ドルでしていただけます。お茶はティーセレモニーは一日中随時あるということだと思います。
きっと玉木さんが今準備でめちゃくちゃ忙しい状態でしょうね
そうですね、オープンハウスは春と秋に1回ずつ、学期に1回ずつある一大行事なので、うん大忙しじゃないかなと思うんですけれども、
明日はそんな感じですかね。
そうですね、はい、うんうん、今週末は、まあ、主に明日ですけれどもその4
つ
あります。
他にもイベントこの 1,2 週間ありますか。
はい、それからこれは来週になるんですけれども、まず、来週の金曜日4月19日なんですけれども、 イリノイ大学にはセンターフォーイーストアジアンパシフィックスタディーズ、東アジア太平洋地域研究センターっていうのがあるんですけれども、そこの主催で、The China-Japan Border Dispute over the Diaoyu 尖閣 Islands Symposium というものがあります。これは尖閣諸島をめぐる領土問題について、日中の間の領土問題についての、ディスカッションですねがあるんですけれども、1日がかりのシンポジウムですね。で結構いろいろなロー、法学もそうですし、あとエコノミクス、経済学的な見地とか、それから政治学的なものとか、あとナショナリズムの観点とか、いろんなソーシャルサイエンス、社会科学のいろんな側面からこの問題を論じるようですね。結構いろいろなところからゲストスピーカーが来て、オーストラリアンナショナルユニバーシティとか、イリノイ大学からももちろん、スピーカーがいますし、それからコーネルユニバーシティとかアリゾナ大学とか、アメリカだけじゃなくていろんなとこからゲストスピーカーが来て、それぞれのトピックについて話します。時間は朝9時から始まって、パネルセッションが3つあって、最後に4時5分から5時15分まで一番最後のディスカッションがある、完全に丸1日のシンポジウムになってます。
これは一般の方も見に行けるのかな？
はい、そうですね、アカデミックなディスカッションですけれども、興味のある方はこのセンターフォーイーストアジアンパシフィックスタディーズのイベントっていうのは、大学だけじゃなくて地域コミュニティの皆さんにも全部オープンで、もちろん無料のイベントっていうことになってますので、どなたでも聞きに来て、場所はレヴィス・ファカルティ・センターっていうのがの2階なんですけれども、このレヴィス・ファカルティ・センターっていうのは、クラナートセンターの裏側、感覚的には裏側ってことになるんですけれどもクラナートセンターの東側、ISR っていう寮、結構背の高いイリノイストリートレジデンスホールっていうのがありますが、その建物の南側ですね、イリノイストリート沿い、イリノイストリートとリンカーンの交差点の近くですねにあります。レヴィス・ファカルティセンターの2階で、朝9時から、休憩とか挟みながら夕方5時15分までです。
第1回のジャパンカフェで確か、尖閣諸島のお話があったような記憶があるんですが、
はい、そうですね、第1回のジャパンカフェ去年の末にあった、その時は、そうですね、交換留学で来られている国際法専攻の学生さんが、その国際法の観点からこの領土問題についてのお話でした。
がそれ聞いてさらに関心を持った人とか行ってみると今回のシンポジウムにまたいろんな違う側面とか改めて考えたりとかできるかもしれませんね。
そうですね、今回のは特にすごい広い、いろんな分野からの視点なので、その時に興味を持った方は特に面白いんじゃないかなと思います。